おはようございます。今井宝馬です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学元教授で江戸川大学教授の畑野瑠璃子さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ今日の話題は
今井さんはブラッククランズマンという映画をご覧になりましたか？
あ、ごめんなさい、見たことないです。
マルコム X などで知られるスパイク・リー監督の作品でアカデミー賞の脚色賞を受賞した話題作ですね。
はいはいはい。
1979年のコロラド州コロラドスプリングスが舞台です。
はい、
クー・クラックス・クラン KKK という名前でよく呼ばれますが、白人至上主義の秘密結社に潜入捜査したアフリカ系刑事のストーリーです。
はい、
実話が元になっているそうです。
うん、KKK です。
はいはい、白いローブを着て目のところだけ穴を開けた白い三角頭巾をすっぽりかぶって、はい、誰なのか特定できないようにして、時にはアフリカ系の人々をリンチにかけたりした悪名高いグループですよね。
はい、
無論アフリカ系の人が潜入できるどころか門前払いなはずですよね。
そうですよね。うん、
はい、映画ではある日メンバー募集の新聞広告を見つけたこのアフリカ系の刑事が電話をかけます。彼はですね、黒人なまりのない完璧な白人英語を駆使することができて、それでですね、人種差別発言を繰り返します。それで相手に認められて面接に呼ばれます。
はい、
ですけどもちろん彼が行くわけにはいかず、面接に向かうのは同僚のユダヤ系白人警官という仕組みでした。
はい、
そして KKK の正式メンバーに認められ、このアフリカ系刑事の本名が入った会員証も送られてくることになります。
はい、
白人至上主義のグループが差別する対象である黒人をうっかりメンバーに加えてしまったという構図になるわけで、
はい、
題名のブラッククランズマンというのは黒人のクー・クラックス・クランメンバーという意味です。
そういう意味なんですね。
はいはい、映画の中で KKK の幹部でデビッド・デュークという人物が重要な役割を果たします。
はい、
実話に基づくのでもちろんデューク氏も実在するんですけれども、私実はインタビューしたことがあります。
あ、すごい。
はい、読売新聞のワシントン特派員だった時で、多分1990年だったと思います。
はい、
連邦上院議員に立候補するというので注目を浴びていました。
はい、
彼は美容整形をして話し方をソフトにして支持をですね、その極度な差別主義者だけじゃなくもうちょっと拡大しようと、まあ、いわゆる自己努力をしていました。
うん、で実際に会ってどうでした？
彼らにとってアジア人である日本人である私も差別の対象ですよね。
はい、
まずは開口一番デュークさんは僕が怖いかとまず聞いてきたのを今でも覚えています。実はインタビューのトランスクリプションを取り置いていたので今回読み返しました。
はい、
白人への逆差別を語っていたのが特徴的でした。つまりアフリカ系などの人たちの権利拡大を図った公民権運動を経て、
はい、
アフリカ系などの人の社会進出が進んだ結果彼らに職を奪われたと信じる一部の白人の不満を吸収しようというものでした。
はい、
デューク氏は結局落選したんですが結構善戦して、その当時も世間を驚かしました。
そうだったんですね。
移民やアフリカ系アジア系ヒスパニック系などに職を奪われたと信じる白人男性を中心に支持を集めるという点ではトランプ大統領を連想してしまいませんか？
そうですね。はい。
はい。しかもトランプ大統領は2017年に KKK などの差別主義者の集会これに反対するデモに白人至上主義者が車両を突っ込んで死傷者が出たという事件があった時、
はい、
双方に非があるとトランプ大統領は発言して全米から批判の声が上がりました。
これは大きな話題でしたね。
はい、私はこの映画を見て過去のことを扱ったものでありながら現状に警笛を鳴らしているんだとそう見ました。
ぜひ気になる方は映画をチェックしていただきたいと思います。
結構あの、下手はシリアスじゃなくて面白い、興味深く見れる映画です。
本当ですか、はいはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学元教授で江戸川大学教授の畑野瑠璃子さんでした。